イトネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイトネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。
暑い中よろしくお願いします。
はい、暑いですね。よろしくお願いします。はい、
さてさて8月に入りましたが、
は
い、
入りましたね。
いかがお過ごしでしょうか。
本当に暑いなしか言いようがなく、
いやもうね、歩く方、ね、自転車に乗ってる方みんなしかめっ面
ですよね。
漕いでらっしゃったり、
ね、なんかの毎年 0.2 度ずつ下がってるそうですね。
あ、そうなんですか、ね、いやこれはね、うん、もうねちょっとしたことでもイライラしてらっしゃるね、こう雰囲気も ね察しますよ。本当
なります ねなんか東京も真夏日のね、うん、平均こうなんか最高記録を出した
そうみたいです ね
福岡も本当に暑いし、
これはちょっと本当にいろんな問題もこう置き忘れてる問題をね、もう本当にね直視しないともう大変なことになりそうですね。
大変なことになりますよね。
もう問題がいっぱいね山積みですよね。
なんかの子供たちも外で遊べないじゃないですか。
そうなんですよ。
そう、もうプールぐらいしかないということで、プールは行くんだったら親とか大人がついてないといけないから、
いけないですね。でやっぱりあの自然に行こうもんならもう随分お口に行かないと。
そうそうそう、
ね、どこも結構暑くなってますからね。
だから以前本当に私たちが子供の時みたいに子供だけで外でこう遊ぶっていうのは、
ね、
なかなか今難しいなというのも感じます。
ね、もうそうなると子育ての仕方は本当にあの今から生み出さないといけないことばっかりです ね、
ですね。そう思いました。だから昔はこうだったっていうことでこう同じように測るのもちょっと
通用しなくなったかな、ね。
だからあの多分ママたちなんかはそのお姑さん世代たちからいろいろ言われることもあるだろうけれど、やっぱりちょっと以前とは違うかなというのは感じますからね。
そうですね。だからもう情報はたくさん、そしていろいろね、昔の方の知恵もたくさん、その中で、何をね、選びつつ、自分のものにしながら子育てするかですよね。
そう思います。
はい。さて、気になる最近の事情ですけれども、
あのですね、ちょっとこれは皆さんにちょっとお伝えしたかったんですけど、私実は一昨日ですね、今年の直木賞作家の東山明さんとお会いしたんです。私があのちょっとレギュラーコメンテーターをしている情報番組にご出演されまして、
はいはい、
で今小郡市、この福岡の小郡市在住なんですよね。
そうなんですね。
で元々西南学院大学、肩書きが西南学院大学非常勤講師という肩書きで、
母校じゃない。
そうなんです。私母校で、うんと思って直木賞受賞の時にどうしても又吉さんばかりに芥川賞作家の、
ね、
目が行きますけれど、でそのご地元からっていうことで、で略歴を調べたところ年齢が私より一つ下だったんですよ、
はい、
そして卒業もあの西南学院大学ということで、わ私と一つ違う、じゃあ同じ時期に同じキャンパスライフを、ね、あの過ごしたんだということでお会いしたかったんですよね。すると念願が叶いまして、でお話しさせていただいたんですよね。やはりあのもともと台湾の方 で、で自分の生まれデジっていうか生まれのことをですね、こうあの直木賞の受賞作龍という話にも書かれているんですけれども、いろいろこう話を聞いてる、やっぱり子供の時からの読書習慣っていうこともすごく大事だなということも感じたんですよね。なんていうのかな、東山さん自身は小さい頃から本好きではなかったそうなんです。
そうなんですか。又吉さんはどちらかというと本好きでしたよ ね、
ですよね。太宰治が大好きでっていうことでしたけれど、でもその代わりに映画や音楽などいろんなインプットは受けてきたと、いうことはおっしゃってたんですが、でも自分はそうではあったけれど、やっぱり子供の時から文章に親しむということなんかはすごく大事だということもおっしゃってまして、でちょうどその今東山さんがお住まいになっている小郡市の図書館が、に取材に行かれてたんですね、その情報番組がですね。そうするとやはりその地元から直木賞作家が出たということで、地元の小郡市の、 その図書館もすごく活気づいていて、子どもたちにとっても直木賞や芥川賞というのがすごく身近な存在になった、で本を読んでみようかなという思いにもなったということなんですよね。で今まで以上にあの図書館に来る人も増えたということも っしゃっていて、だからあの今こんなに暑い時だから、うん、やはりこう図書館に行くっていうのもすごくいい時間の過ごし方だと思うんでですね、
はい、
うん、あのうちの子は本が苦手でとか本を見ようとしてもすぐ漫画に行ってしまうっていうお母さんもいらっしゃいますけど、はい、いいんですよ、もう漫画も全然いいと思います。漫画は日本が誇る文化ですので、うんうん、いろんな形からやはりあの文のインプットしていくということは大事かなと思います、はい、
そうですよね、もう何かに打ち込むという世界が、ね、うんうんうん、あるのとないのでは全然違いますからね。そうそうそう、ですよね。
だから今リリーさんがおっしゃったように打ち込むということでいくと、その東山さんお聞きしていると、うん、例えばテキーラのマエストロの資格持ってらっしゃるそうなんですよ。もうやっぱり自分ね、なんかワイン の, あのソムリエとか、うん、そういうことを取られる方多いんですけれども、うん、自分がテキーラが好きだから徹底的に極めようということ で,、
ね、
でテキーラはソムリエと言わずにマエストロっていうらしいんですよ、うんうん、その資格を取ったりだとか、うん、やっぱりあの音楽っていうところ、音楽が昔から好きだったと、今風のその表向きっていうかですね、外見とは全然似つかわないんですけれども、今のですね、うん、ヘビメタに青春時代、そうだからやっぱそういったことで何かに打ち込むということはすごく大事なんだろうなと、
ね、あのやっぱりね、その打ち込むものがあれば、うん、こう、ま、間違ったというか、なぜねこんなところにっていう風な環境を選ぶっていう子もね、いらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、なんでそこに行っちゃったのみたいな。でもきっとね、こう自分探しでさまよってらっしゃった方が多いと思うんですよね、そういう子供さんとか ね、だからできればね、そうやって自分をの表現ができるとかね、うんうん、自分を表現できたり、こう自分がもう邁進できたり、集中できたりする時間っていうのをね、設けるといいですよね。
いいと思います。だからもう本当に子供が好きなことにこの夏は打ち込ませるっていうのもいいと思うし、うんうん、で親御さんのやっぱり思いと子供の思いが違うことって結構多いと思うんですよね。
もうそれもう大半だと思います
よね。はい、ね、どうしても親が思う通りにこう持っていこうとしますけれどもね、でもちょっととことん子供の好きなことをやらせてみて、うんうん、見つつちょっとこう後ろからこうね、お母さんが少しずつナビゲートしていくような感じでもいいと思うし、
そうですね、うん、
不完全燃焼にさせるよりは、はい、何か打ち込ませるということ も,
そうかも
しれない。漫画でもいいし、
うん、
ゲーム、ちょうどこの前もゲーム、小学校2年生の男の子のお母さんからご相談があったんですけれど、ゲームがやっぱり欲しい欲しいって言ってると、もうじゃあ2年生だったらいいんじゃないですかっていうことも私言ったんですよね。その代わりここで約束をする、いい機会になるし、
うん、
だから何か約束をした上でとか、また子ども自身にプレゼンをさせた上でかませるとかね。
そうですね、確かにね、
何かあの子どものそこにいつもではないんですけども意向を聞くこともいいかなと思います、
うん、いいかもしれないです ね、あの何かをさせなきゃじゃないんですよね、うんうんうん、まあ、その環境の中で自由にさせてあげつつ、こう見守りつつ、ね、何かに、ね、没頭している姿を、ね、こう楽しむぐらいの余裕が、ね、はい、あるといいです ね、
なかなか大変でしょうけれども頑張っていただきたいなと思います。
はい、はい、ではここで1曲お送りしましょう、はい、クリストファークロスでセイリング。時刻は11時11分になりました。それでは、純子さんの気になる記事は、
はい、はい、あの今朝の新聞あのニュースなどで、まあ、皆さんご存知の方多いと思うんですけれども、はい、あの文部科学省が、ね、指導要領改定案を出したということで、小学校の英語の教科科、それ今は外国語の学習ということで、5、6年生にやってるんですね、外国語活動ということで、
はいはい、
でこれが5、6年生はもう英語という科目になって、うん、そして3、4年生から外国語活動になるということ、それからあと近現代史が高校必修になるのと同時に、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことによって高校での公民は新科目の公共というふうになるということなどが書かれてました。
ということは本当にもう変わってきちゃいますね、
そうなんですよね。でこれで2016年度来年度にこれはあの改定内容を答申して、まあ、おそらくこれも通るでしょうから全面実施が小学校が20年度、今2015年ですから、あと5年後ですね、中学校が21年度から 高校が22年度以降ということ、だから私たちの子供で言えば今1年生の子供たちが、6年生の時から小学校ちょうど入ります、はいはい、英語学、はい、そして、中学校はもうこのまま行きますし ね、 変わった分 で、はい、で高校も新しくなっていきますよね。
だからこういうことなので、うんうんうん、勉強の仕方とか、うん、試験の内容とかガラッと変わってくるってことになりますね。
だから先ほどの暑さのことではないですけれども、私たちはこうだったわもう本当に
通用しなくなっちゃうっていうことですよね、
で先生たちも戸惑っていると思います。
いや確かに、うん、そして私たちの年代である人たちも先生にいらっしゃるじゃないですか。ですよね、ね、若い先生もいらっしゃって、またここのすり合わせも難しいと思いますよ。
大学で教育先生たちも教育実習などで学んだもこととはまた違うようにもなってきたりもしますしね、うん、
いやこれはちょっと、まあ、教育の進化中というか、うんうん、変化というか、
まだ本当に形が見えないという先生たちのコメントが出てますけど、そうかな。で今日はあの8月6日広島 の、 あの原爆が投下された日なんですけれども、うん、やっぱりそういった平和学習っていうことなども必要だと必須だと思うんですよね、うん、でもどうしても今まであの日本史でいくとこうあの奈良時代平安時代鎌倉時代とかにうわーっと重きを置いて、うん、現代史なんかがさっと
終わ
りますよね。そうするとやはりそういったことが薄いままで言っていたという事実なんかもありますから、しっかり学べるというのはいいことなのかなとも思いますが、思想が入ってくるでしょうね先生たちの、だからそこもまたいろいろね考えるところも出てくるし、
まあ、でも教育はやっぱりあの哲学であってほしいので、うんうんうん、もういろんな意味で ね、なんか深く
ですね、いろんな方の意見も聞いてもらいたいし、はい、
ね、
この先生の意見だけじゃなくていろんな先生の意見もということも進めていってもらいたいなと、う
ん、はい、これは私たちわからない なりにそばで見守りつつ、ね、学びつつっていう感じですかね。
ですよね。でもっと現実的なっていうか、これはまだ数年後の話ですけれども、もっと身近な話でいきますと、はい、福岡市、この地元の福岡市の教育委員会が来年度16年度のいろいろ日程のことも発表されました、
はい、
で今夏休みもう手持ち無沙汰のお母様も多いと思うんですね子どもさんのこと で来年度からは安心してくださいじゃないですけれども、夏休み6日減らされます。子どもはみんながっかりするでしょうけれど、 その代わりに春休みが2日増え、土曜日授業が年4回になるということも発表されてました、
うん、
で1学期の始業日来年のですね、うん、毎年は4月5日だったんですけれども4月7日になるんですね。
そういうことになるんですね。ずれるんですね。
そうなんです。で、はい、就業日が今までは7月20日だったものが7月21日になる、
うん、
で2学期の就業日が9月1日から8月27日に繰り上がると。はい、で就業日が今まで12月24日だったものが12月22日に前倒しになる、うん、だからクリスマスイブはもう冬休みなんですよね。いつもプレゼントサンタさんからプレゼントをもらうとバタバタ幼稚園や保育園小学校に行けなかったものが、
はい、
もう冬休みっていう感じですよね。で3学期の始業日が1月8日から1月7日に前倒しになるという感じで、
うん、
はい、なります。そして土曜日授業が1学期に1回、2学期に2回、3学期に1回増えるということで、道徳やそして英語が増えますよね。英語が増えてくるという予定だそうなんですよね。はい、で休み時間も見直しされるということで、いろいろ子どもたちも大人も先生たちもまたいろいろ混乱は戸惑われるかなと思います。
そうですね、
はい、
なんだろう、まあ、先のことを不安に思い、うんうん、どうしようかと思いつつ今を生きるのもまたこれも困るし、
ね、
だからって先のことはもう後回しにして今っていうふうになっても、ね、先生たちの立場はちょっと難しいです ですよね。
だからこんなに長い夏休みは今年で最後ということ で、はいはい、楽しんでいただきたいなと思います、
はい
はい、
さて今日のテーマです、
はい、この夏ということで先ほど毎年平均気温が 0.2 度ずつ上がっているということを言いましたけれども、はい、ちょっと夏の過ごし方もうこれよく耳にタコができるぐらい皆さん聞いてらっしゃると思うんですけれども、夏は学力のターニングポイントの時期なんですよね、うん、で子どもたちの能力や学力がやっぱりぐんと伸びる時期です、
はいはい、
うん、で 特に今言ったようにこの夏休みってどこの地域でも、だいたい北海道以外、北海道でもそうですけれども、1年で一番長い休みがあるだけ、ね、なので、はい、この時期にこれ勉強、机上の学問だけでなくていろんな意味で何にもしてない子、うん、外での体験も含めてですね、うん、何にもしてない子と毎日少しずつでも何かに取り組んできた子、やはり2学期を迎えること時には大きな差はできます。で、毎日少しずつでも取り組みを習慣化していくことっていうことが、暑い夏が終わる頃には大きな花を咲かせるっていうこと、これは今までの私も経験上本当にもうこれは断言できますので、はい、夏は今長くなってきてます、
はい、
平均気温も上がってますし、はい、今までだったら暦の上では夏は短い、もう暦の上では9月はもう秋だというふうには言われますけれども、9月も暑い時期続きますので、うん、じゃあその時期今から何をしていこうかと、うん、今も含めてですね、うん、考えていってもいただきたいなと。
確かにそうですね、うん、なんかまあ、それがいっぱいねたくさんドリルをするとか、うんうん、そういうことではなくて体験でもいいし、
うん、何かに取り組んでいくということ、刺激、
そうですね、うん、何かこう研究っていうんですか、観察っていうんですか、うん、ですね、そういうのをするとか、そういうのが大事ですよね。
ですよね。だからもちろんお勉強するに越したことはないけれども、うん、今手に観察とか大事ですよね、うんうん、例えばうちの息子だったらこれ本当にうちの息子にとってはものすごくがっかりしたケースなんですけれども、朝顔枯れちゃったんですよ。
あ、うちもそうでした、う
ん、で観察日記を書かないといけないで、観察日記も毎日続けれなかったんですよね、うんうんうん、でもう今ちょっとそこで今親子のよくバトルがあるんですけれど、うんうんうん、でいきなりもう枯れたところで、だから花が咲いてる時期を逃がしてしまったんですよね、観察を、うん、ちょっと怠けてたもので、はいはい、で今やろうとした時にはもう枯れたところばっかり、もう枯れたのなんて書きたくないと。でも自分がこうやってきちんと手入れをしなかったらこうなるんだということも分かった、いい経験になったと思いますし、
わかります、うん、うちなんかもう枯れてるよって言ったら、うん、お母さん水やってくれてなかったからとか言うから、
そ
う
そ
う、
いや言います、
びっくりしますよね、
言います、
もう
そうそうそう、
も
う
平気で言われるから
ですよね、
びっくりします、
親も葛藤ですよね、子供とのね、うん、でもやはりそれにしてもちゃんとそういうことが身につけていくかどうかということも、うん、やっぱりきちんとコツコツ水を続けて観察し続けた子もいると思うんですよね。
そうですよ。
でそういった子はやはりそこは自信持って言えると思うし、
そうなんですよ ね、 ね、いや分かります、うん、もうなんかこう気分でね、毎日がねこう波があるとですね、うん、ね、まあ、かえってね2学期からね本人が苦しみますからね。
そうなんですよね、はい、なのでぜひもう今日でもいいと思います。何かあうちの子 何やってるかなって思われるお母様とかいらっしゃったら、また何か子供さんが今日冒頭に言ったように何か夢中になれること、うん、じゃあそれでもいいから毎日続けてやってごらん。私ここでねちょっと冒険させるのもいいと思うんです。例えばゲームを毎日、はい、うん、でじゃあ 10分なら10分毎日続けて、はい、じゃあそれを今度書いてごらんと、それがどうだったかと、はい、書く練習につなげていくとか、
うん、
うん、そうね、ゲームをしてこの体制をしたその結果がこうだったって毎日書くこと でそこでなんかだんだん嫌になるかもしれないし、
で、ね、
でも反対にまた見えてくるものも子供もあるかもしれないし、
そうですよ、ね、
何か、うん、漫画でもいいと思う、うん、
そう大事、
ね、うん、今から取り集中させるっていうことはやってもらいたいなと思います。
そうですね、もう遅いっていうのはないですのでね、もう思った時が吉日で、
うん、
今からでもね遅くないですよね、はい、明日から。
そう、
はい、
でエイドネットの方でも今毎回申し上げておりますけども夏期講習やっておりますので、はい、まだ今でも申し込み間に合います、
はい、
それでちょっとうちの子本当に持続力がないとか、はい、集中力がないとかいうお子さんいらっしゃったら、そういったことも含めてエイドネットのヘルプデスクの方に、うん、サイト開けられますとヘルプデスクの電話番号なども出ておりますし、はい、またメールでも構いませんのでお問い合わせしていただくと、そのお子さんに合った先生をご紹介させていただきますので、
はい、
ぜひ体験していただきたいと思います。
はい、さて時刻は11時22分になりました。ここからは今日の名言の時間です。
はい、今日の名言、これはもう今一番タイムリーな名言です。今朝今日先ほど見ましたように8月6日は広島の原爆が落ちた日です、
はい、
で平和式典が行われてますけれども、広島市長が今日この言葉をおっしゃいました。 自分と他人を愛することが平和の原点ということを今日スピーチの中におっしゃってましたので、これを今日の名言とさせていただきます、うん、自分と他人を愛することが平和の原点ということなんですよね。
大事ですよ ね、うん、ねよくあの NHK とかでも、ねうん、残ってる言葉がありますね、うん、医者である前に人間を、うんうん、人間である人間で人間を愛すことからっていうね、
うん、そうなんですよね、
そういうことを、ね、おっしゃってる番組もありましたし ね、まずはそこからですよね。
そうだから無関心であったり自分と対立する人のことをこう非難する批判する、うん、今どうしてもそういう世の中になってきてますよね、
そうですね、うん
ね、自分と意見が違う人のことはもう本当に排除してしまおうとしてしまってバッシングしたりとか、
一部のことで反対して、
う
ん、一部は一緒だったりするので一概に全部を否定するのは危ないですよね、
うん、ですよね。だからやはりこの戦争今もう戦後70年ということでだんだんこの風化してきている今だからこそ、私これ教育にとってこの平和の授業ってやっぱりすごくこれ思想とか関係なしにしてすごく大事なことだと思うんですよね。
そうですね、うん、海外では結構ね、うん、このことについていろいろ意見をね言わせたりこう聞いたりしてますよ ね、
なんですよね。なので今日はぜひご家庭でいっぱいあるなご家庭でその広島の話、お母様私もそうですけどお母様方も経験ない方がほとんどです、はい、なので一緒に何かそういうニュースを見るとかでもいいし、
そうですね、
何か絵本を見たりとかそういったこともしていただきたい。一人一人大事な人、友達も親御さんも周りの人もみんな大事な人たちなんだよということなども伝えていただきたいと思います。
はい、はい、今日もありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。